ペットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
大国さん、はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。どうでしたか、年末年始。
そうですね、ロハちゃんと、うん、年始は毎年なんですけれども、うん、鴨川でね、うん、初日の出を見るんですけれど、
はい、
そう、今年は7時ちょい過ぎぐらいだったかな、20分ぐらいには太陽昇ってくれたんですけれど、鴨川の、はい、青い橋から出雲寺橋の間の辺なんですけど、
は
い、行ったら、はい、すんごい人出てきてて。
そうなんですか。
そう、犬も人もザクザク。
それは皆さん初日の出を見るために。
そうそうそうそうそう。で、見かけない方もね、やっぱり結構いらっしゃってて、どちら様ですかみたいな感じやったんですけれど、近所の方以外の方もなんか集まってらっしゃって、
う
ん、なんかどんどん人増えてます。
へえ、うん、なんか鴨川で初日の出ってあんまり、
いやでもね結構綺麗に見えるんですよ。
そっか、SNS に上げてくださって。
あ、そうですそうです、あれが
綺麗だなと思って写真見てたんですけど、あれ鴨川の。
そう、鴨川の日の出。
そっか、じゃあ
いいですよ。
ちょっと私も来年
拝みに
、はい、行ってみようと思います。
ぜひぜひ。
ねえ、じゃあロハさんね、大国さんのところの愛犬のロハさんも一緒に、
はい、そうです、
うん
うん、朝の散歩ついでに、
ええ、
そうそうそう。
そっか、寒がってませんでしたか。
全く、犬ね寒いの元気ですね。
あ、やっぱそうですか、ね、うちの子元気なかったんですけどね寒ってヒーターの前でもう風にふわー吹かれてる子だったので
ねえ、でも暑さにはやっぱり弱いですけど、うん、寒いのはなんかやっぱ得意みたいですね、はい、
なるほど、うん、そっか。じゃあ元気に、はい、今ね楽しく、
はい、今年も元気に。
よかったです。
ありがとうございます。
ね、じゃあちょっとロハさんのお話も聞きたいところですけれども、はいはい、今日はどんなお話になりますでしょうか。
ですね。まあ年始というか、はい、初めてなので、
うん、
2026年の、はい、京極学区の総合防災訓練の計画と、
はい、
あとずっとペットの避難訓練で続けてきてるんですけれども、うん、まあそれについて感じてること。
はい、
あとあんまりねここをずっと取り上げることのなかった同室避難について、うん、
はい、
ちょっと考えてることがあるのと、あとイベントについて、うん、今日はちょっとお話しできたらなと思ってます。
よろしくお願いいたします。はい、ではまず学区のね、
う
ん、
そうですね、計画、
はい、
ね、毎年、うん、自主防災会で、うん、総会をやってるんですね、
うん、はい、
でそれがだいたい4月末から5月ぐらいに、
うんうん、
開催をしてるんですけれども、
はい、
各町内の防災部長さんたちに集まってもらって、うん、
はい、
前年度の反省、
うんうん、
あと次年度の、予算と、計画について、
はい、
それについて、ちょっと話し合いっていうか、こうでしたよって了承くださいっていうのは、それだけなんですけれども、
うん、
毎年それと同時に、総合防災訓練の説明会もやっていて、
うん、
実際私らの方がその総会と説明会の準備をしないといけないので、結構この時期大変なんです。
そうなんですね。
何しようとかから、うん、あとその予算どう、これだけあるから、どういう配分していこうとか、
うんうん、
いろいろ決めないといけないことがすごく短期間で毎年しないといけなかったんで、
うん、
これは疲れたなって
なるほど、
疲れちゃったんで、今年はゆっくり計画を練ろうということで、
うん、
実は今までずっ と、5月6月ぐらいに計画をしてきてたんですけれど、
はい、
ちょっとね冬にやってみたらいいかなと思っていて、
うん
うん、ちょっと冬にやりそうな感じです、うん、
ちょっと何かが落ち着いている時期に考えてっていう感じですね。そうそうそう、
お祭りとかと文化祭とか、はい、いろんなその行事が学校の中でもあるので、
うん、
その秋の、うん、時期っていうのが、はい、だいたい冬かなっていうところで、ちょっと今年はそこを攻めてみようかと。
なるほど、
うん、であとその反省会っていうのがその自主防の中でやってて、でその反省会の中で南区にね、
はい、
京都市市民防災センターっていうものがあって、 して、はい、私もまだちょっと行ったことがないんですけれど、うんうん、あの見学会をしてみたらどうかなっていうアイディアが、うん、あの実は役員の方から出てきてて、うん、一回ちょっとツアーで組んでみたらどうかなっていう話をね、うん、してるんです。
そうなんですね、うん、私も行ったことないです。
おなんか予約もしないでもいいらしいんですけど、まあ、ちょっと団体で行くときはね、うんうん、あの予約をしないといけないんですけれど、はい、あのいろいろその地震とか、うん、あとまあ災害についてとか、まあ、どうやって命を守るかとか、はい、まあ、いろんなそういう勉強を実地でいろいろと体験ができる、うん、まあ、そういうコーナーがいくつもあるみたいなんです、うん、見てると。
うん、
だからあの子供さんなんかにはすごくいいやろうし、うん、あと
そうですね、
そうなんです、ね、若い方も結構たくさん住まれるようにもなってきてる地域なので、いろんなそういう企画を出して、うんうん、その自主防災会とつながってもらえないかなと。
本当ですね、
牛というところもちょっとあるんですね。
いろんなこと考えてますね。
そうで、はい、まあ、他にはそうなんですよね、学区の住民の方に、うん、あの自主防の活動ってどういう活動してるかをちょっと広めていかないと、
うん、
あの実は防災訓練やってる時に自主防って、うん、あの避難者の人数の把握っていうのやってるんです、
はい、
でそれをあのするのに、うん、やっぱり在宅で避難されてる方とか、
うん、
あとその被害がどれだけあるかっていうレスポンスを地域の人から受けないと、うん、あの実際その避難所運営するときに何人いて、うん、どれだけの人が被害を受けてるかっていうことを早く把握しないとダメなんですね。
う
ん、で私たちのその自主防の、避難訓練の活動というのが、うん、やっぱそこに集約されてるんです、うん、実はあのみんながいろいろとあの避難訓練 の、うん、あの消火器訓練とか、うん、あの救急救命の訓練とかやってはる横で、はい、自主防は何してるかって言ったらまず人数の把握をやっているんですけれど、
はい、
まあ、そういう何をしてるかってところも情報をやっぱり共有していく方が、うん、あのなんていうかな、実際避難されてから私たちの仕事が楽になるだろうなっていうのもあって、
う
ん
う
ん、
ま
あ、そういう活動とかもやっぱり必要かなとは思ってます。
なるほど、うんうんうん、あのね、やっぱり大国さんといったらペットの、
ね、あ、そうですね、
防災ですけれども、
そうそこも、
うん、ペットの避難訓練の計画とかはどうですか。
ね、また今年も、うん、あのペット同行避難訓練っていうのを、うん、学校の総合防災訓練と同時に、うん、あの開催することをになってます、
はい、
うん、で昨年なんですけれど、うん、あのペットをクレートの中に入れて、うんうん、あの落ち着く訓練っていうね、はい、あのハウス練習会みたいなのをやったんですけれども、うん、実は心臓マッサージの仕方とかも一緒に学べるように、うん、あのテーマを2本立てにしていて、あの実はそういうあの防災教室すごく分かってよかったって好評だったんですね、
うんうん、
だからあの総合防災訓練の中の同行避難訓練をするのと、うん、
はい、
あとできればそういう飼い主さん向けの防災教室みたいなものもできたらいいなっていうふうには考えてます。
いやでもそれ私もあの、まあ、現在はペットはとは一緒に住んでませんけれども、うんうんうんうん、でもやはりその一緒に住んでいなくても、
そうそうそう、
避難した時にペットのね、うん、その大変な時に出くわすかもしれないと思うと、うん、やっぱりそういう訓練受けられるんだったら受けておきたいし、あの、そうそうそう、人の役、ペットの役にも立てたらいいなって、
う
ん
う
ん、
ありがとう、
ね、うん、思うんですけれども、いやこれ私も受けに行きたいです
、はい、また日程が分かれば、はい、ぜひぜひ
お願いします。
そうあの、うん、京極学もいろんな人にウェルカムなんで、
うん
うん、あの学校の人じゃないと受けられないってことはまずないので、
いやそれはありがたいです、はい、
ぜひいらしてください
ね。
うん、
やっぱりその一番気になるのはペット飼っているからどうとか、うん、ペット飼っていないからどうではなく、
そう
あの、まあ、ペットと、まあ、生活しているこの時代ですから、うんうん、その全ての人がペットのと の、 あの避難訓練を受けられるような、
うんうん、
そこで学べるような何かがある方がいいのかなと思いますね。
そうですね、うん、でやっぱりうちのその特徴っていうのが、学区がそれを主体でやってるっていうのがね、
うん、
あの一つの特徴かなとも思うんですけれど、
うん、
あのまあ、そうは思っても、避難訓練をやっていて、ちょっと気になることが、あの参加のペットの数の少なさなんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。あの実は回、初めてやったのが2020年の秋なんですね、うん、でその時に9頭、
はい、
で、去年に、やったのは、
はい、
7頭なんで、うん、ちょっとまあ減ってるし、うん、でなおかつねうちのその学区のペットの総数っていうのが、うん、2020年にあの調査をしてるんです。1656個に対して242ペットがいるってことが分かってるんですね、
はい、
だからあの242の中の9頭とか7頭っていう風に考えると全然浸透してないなって、うん、この中の1頭うちの子入ってるんで漏れなくそう、そう考えるとお、もっともっと来てよって思うんです。ただそう、ね、あの理由が、うん、多分っていうか、まあ、アンケート調査をして、うん、あのある程度ちょっと把握はできてるのが、
うん、
あの人とペットの都合が悪かったとか、うん、あとやっぱりねあの横井さんみたいに、
ええ、
あの日程が合わないって方も中にはいらっしゃっている
ですね。私はもう土日は全く仕事で埋まるので
、うん、で避難訓練に行ってで例えば知らない場所やから、うん、犬が吠えるだろうから、
うん、
周りに迷惑をかけるんじゃないかっていう心配があるっていう声も、
うん、
あの実はあったりして、うん、あの遠慮されてる方も多いんですね。
いやいやいや、そういう方だからこそ来
てくださ
いですね。そうそうそうそう、
あのトレーナー の、 あの、うん、私から言わせてもらうと、
うん、
いやだからあの知らない場所を知っておく場所にしてほしいっていう、うん
ね、
そう、あの訓練をする、だから今100点取らなくてもいい、もちろんね、
うん、
あの犬にとってもいろんな場所に行くことストレスだし、
うん、
飼い主さんも行きにくいってところはあるとは思うんですけれど、
うん、
あの吠えないようにするには、
うん、
吠えてもいいから一回連れてきてみて、うん、まずどういう風になるかの様子を見てもらう、
うんうん
うん、でそのための訓練だと思っているから、
はい、
あの遠慮しないでっていう風には思いますね。
そうですね、
うんうんうん、
で実際本当にその避難しないといけなくなった時のことを考えるとやっぱり訓練で体験して、
うん、
こうなる可能性があるから
そうそうそう、
こういう訓練を今後してあげるとか、 そっちに目を向けられますよね。
だからあの点数でやっぱり80点とかある程度、うん、安心できる状態じゃないと連れていけないっていう考えではなく、
うん、
あのできてないけれども連れていかないとっていう発想に転換してもらえるのはどうしたらいいのかなっていうのは悩み
ですね。
まあ、なんです。
訓練します、こういう教室しますっていう時に、うんうんうん、他のワンちゃんとね、一緒に訓練をさせるのが不安だとか、
うんうん、
あとすごく激しく泣き癖があるから、
はいはいはい、
あの不安だっていう方大歓迎と
か、うんうん、そう
それをちょっとアピールするとか
ナイスナイスアイディア、そうそうそう、なんとかするしとかね、ちょっと思ったり、あとはもうみんなのチーム力で、
うん
うん、あの吠えてようが何してようが、とりあえず訓練なんで、
うん、
やり方だけ覚えてもらってそこでできるってことを目指さないとか、
うん、そうですよね、あのそうそうそう1回でできるんだったら訓練する必要ない、うん、
いらないんですそもそもいらないから、
ね、
あのそうやって発想転換を、うん、やっぱりトレーナーとしての私もやってかんとあかんなというのが一個ちょっと思ってることですね、うん、
なるほど、
うん、
ね
そう、
そっか、あとあのペットがね、例えば高齢だからといってもでもやっぱりあのそういう高齢のワンちゃんと避難しないといけない現実だってあるわけですから、ちょっとそういうところも、
そうあのね、高齢になっていくんです、1年1年経っていくと
そうですね、早いですからね。
うちの子もあの、うん、飼った時は飼った、飼った、まあ、うちに入れた時は2歳前だったんですけれども、うん、今年に6歳になっていくので、どんどんシニアに行くんですね、うん、
ええ、
で若い子でもあのシニアの子と避難するにはじゃあ何が必要かっていうのを、
うん、
あの今のうちに、
うん、
あの学んでもらうためにも、うん、あの避難訓練に参加してほしいし、
そうですよね、
そう、あの高齢だから連れていけないではなく、
うん、
できたら、
うん、
連れていけるようにするには何が必要かっていうのを一緒に私たちと考えていけたらなっていうふうにも思ってます。
そうですね、
うん、でですね、
はい、
実は、うん、あの今日ちょっともう一個テーマが同室避難訓練
はい、同室
部屋に入れるっていうね、うん、あの訓練なんですけど、うん、あのそもそも同室避難っていうのは、うん、あの避難所の建物の中にペット管理スペースを設置する方法なんですね、うんうん、
はい、
であのその時ねちょっと注意してもらいたいのは、ペットが苦手な人とか、うん、アレルギー持たれる方いらっしゃいますよね、はい、うん、そういった方と動線が重ならない、
うん
うん、だから、例えば人は体育館とか空き教室を使ってもらって、
はい、
でペットは別の教室で管理するっていうような、うん、そういった流れです、うん、もちろんその別の教室の中に飼い主さんが一緒に中入られるってこともありやとは思うんですけれども、うん、あのそういう管理の仕方なんですね、
うん、
で今まであの同室避難についてあまりちょっと触れてきてなかったんですけれど、
はい、
あのやっぱり私たちがこうやって同行避難訓練をやっていても、うん、やっぱり7棟とか9棟ぐらいしか参加人数が増えない、うん、参加数が増えない、
うん、
ってことは外でペットを管理することが、うん、あの実際みんなの抵抗感になってるのかなっていう想像をしてます、
うん、確かにそれは大きい気がしますね。
やっぱ連れにくいとか、うん、かわいそう、もちろんあの心情的にそれはちょっとペットにとっては大変なんじゃないかなっていうふうに思われる方多いと思うので、あの同室避難訓練についてちょっとまたね、うん、あの横井さんと一緒に話していけたらなっていうふうに思ってます。
そうですね、
うんうん、
私もあのできればあの同行避難ではなく同室避難が受け入れられる時代に
そう
全てがそうなってほしいなと思いますし、その、
うんうんうん、
一つの施設で無理なんだったら、うんうん、例えばあのワンちゃんを飼っておられるもしくはワンちゃんが大好きな方のガレージとかに、
うんうん、
あの一時避難させて入れる時には家に入れてあげられるような、
そう、
そういう町の協力地域の協力とかもあっていいのかなって。そ
うだから、施設の避難所っていうところを、うん、あの作ってもらって、うん、避難所の中でペットのスペースが取れるかどうかっていうのは、
うん、
今でもあのうちでも5000人ぐらい住んでるところなのに、うん、避難所に入れるのが1000人弱なんですよね、うん、だからそのスペースが取れるかどうかっていうやっぱりクエスチョンが残ってるので、
うんうん、
確実にあの入れるようなそういう施設の避難所っていうものを、うん、あのチームで、あの地域のチームの人たちで作ってもらって、うん、それと自主防と連携してもらって、
うん、
もしなんか緊急物資が出てきたら、うん、ペットのものはもう全部こっちに流していきましょうっていう、
うん、
そういう流れをね作っていくとちょっとなんてハードルが下がるんちゃうかなって。
そう、ね、で実際それはペットのことだけでなくそれこそあの地域、
うんうんうん、
国全体の防災の連携につながりますよね。
そうそうそう、だからちょっと積極的にその地域の人たち同士で、うん、その避難所を自分たちで作っていくっていう、うん、なんかその流れはできひんかなっていうイメージはちょっと持ってます。
あ、いいですね。ちょっと、
はい、
なんかもっとそれが現実的な話になっていくように、
私の夢元語りにしないようにしないとなって、
ね、
思ってるんですけれど、
ね、今聞いておられる方が、うん、あのそれ私もしたい、僕もしたいと思ってくださるかもしれませんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ね、そう、そんな私は今度イベントに参加します、
はい、
急にやけど、いえいえ、急にやけど時間がもうなくて
ごめんなさいね。どんなイベントでしょうか、教えてください、
は
い、
2月の7日の土曜日、午後1時から1時間半ぐらいですね、
はい、
あの稲葉堂さんで、北川ホールっていうホールがあるんですけれども、
はい、
ドッグトレーナーに学ぼうペットのマナートレーニングをします、
うん、で大国さんドッグトレーナーさんですかね、
はい、そうです、あの呼ばれてます、
はい、
あの今回のテーマは過剰な吠え癖どうしようっていうところなんですが、
うんうん、
あのこのイベントは、災害時にペット同室避難を京都で実現することを目指されているチームポンタさんが主催でされるイベントなんです、
はい、
であのさっきもお話ししました、私は講師として呼ばれてるんですけれども、うん、あのいろいろ皆さんと一緒にそのペットの防災について考えたりとか、うん、あのアイディアを練ったりとかする、まあ、そういうまあ、そういうね場にもしていきたいなと思っています、
はい、
であの参加希望の方は、 080-156-3-5094 まで、お願いいたします。
もう一度番号を教えてもらっていいですか。
はい、はい、080-156-3-5094、ここでチームポンタさん の, あの電話番号なんですけれども、
はい、
あの参加希望の方はよろしくお願いいたします。
はい、この2月1日
あごめんなさい7日
なの嘘つくなって感じですね、失礼いたしました。
いえいえ、
2月7日土曜日、はい、午後1時から2時30分までですね、はい、受付が12時45分からですね、はい、で今日は、今回は、参加費無料でカンパセですね。
はい、
はい、お車の場合はコインパーキングなどを利用していただける場所がある、
はい、
ということですね。
はい
はい、
お願いします。
ね、
あの稲葉堂さんで、
稲葉堂さんでよくホエールワンちゃんとか一緒に来ていただいてもいいのかな。
どうなんだろう、
どうなんだろう
まあそれもね、あのいろいろと聞いて、あのポンタさんの方に問い合わせしていただけたらと思います。
はい、ということで、はい、今日は京極学自主防災会ペット防災担当の大國智子さんにお越しいただきました。はい、大國さん、ありがとうございました。
はい。